ッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード
見た信用感在菩薩行人般若波羅蜜多時諸賢根 三回く一歳く役者利子式不意く不意式式即税く不意即税式創業式役部女税者利子諸北祖父諸不滅不不上不増不減税国中式無住創業式無限に微信に無式小公未速法限界内し無意識界無無明人内し無老死薬無老人無苦樹滅道無知薬無徳無所三宝内高知般若波羅蜜多修大人修大名修税務上修税務老修最苦心実不高高節般若波羅蜜多修即節修末夜天夜天波羅夜天波羅僧夜この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道を上善ことを です。ありがとうございました。はい、今からちょっと長めのお話しますので、ゆったりと座ってください。臨済宗のね、臨済宗だけじゃないか、曹洞宗もそうだけど、老子方がお話しされるのを定称って言うんですけども、定称っていうのはもうすでにそれは単なる講義でもないしレクチャーでもないし、基本的なスタンスとしてはもちろん悟りの立場からの話っていうね、なんだけど、まあそういうでまあ、普通全然分かんないわけですね。で分かんないんだけども、まあ、そういう老子 の悟りの言葉が、自分の毛穴に、ね、染み込んでいく、まあ、そういう功徳があるんだ、ね、でそれで極端な話になるともうだから寝てても構わないとかねいう話になるんですよ、ね。まあ、ただね、やっぱりそれはそういうところで10年話を聞いて毛穴から染み込んだはずなのに何にも起こんないっていうのはやっぱり毛穴から染み込んでなかったっていうことだったと思うんですけども、でそういうわけで、ここではね、毛穴から染み込む以上にやっぱりちゃんと分かってもらうっていうのを最優先にしますので、ですから、まあ、ゆったりとした姿勢で座ってください。なぜ私こんなこと言うかというと、私も、日本の禅寺とそれからアメリカヨーロッパ の瞑想センターを経験してるんですけども、その違いはあまりにもはっきりしてて、まあ、日本の禅寺でも絶対に正座して聞かなきゃダメで、もうびっくりともしないっていうね、メモ取ることすらしないような状況ですね。だから要するに肩格好だけな格好をまず重んじる。それで、アメリカ行ってヨーロッパ行って、びっくりしたのは本当、まあ、アメリカの人たちはもちろん床に座るってこと慣れていないですからね。で瞑想センターはさすがにやっぱり床に座ることが多いんですけども、そうするともう足を投げ出しちゃったりとかね、まあ、いわゆるお行儀が悪いわけなんですよ、日本的に言えばね。でそうなんだけども、そういう人たちの方が本当に耳を傾けてくる。日本から来た、まあ、その子私も30代の全くの若造もいいところだったけど、日本から来た禅僧っていうことでね、でこっちの拙い下手くそな英語で喋ってるのを一生懸命聞いてくれっていう、ね、そういう経験があるので、まあ私はまあね、さすがに日本の人は足投げ出すとかそういうことはしないですけども、もう足崩されて結構ですから、それよりか話に耳を傾けてくれることを最優先にします。はい、ということです。はい、いくつかね、告知してから、今日のお話に入っていきたいと思います。今日のね、話はね、大は、ね、一応コミットメント、コミットメントとは何かにしてください。コミットメント。ね、ちょっとこの、それをまとめておきたいと思います。っていうのは、ただ、いつも今日の主題について話し始め、なぜ主題を選んだかについて話し始めると、いつもそれだけで主題、なぜ主題を選んだかについての話で半分終わってしまうっていうのが実情なんで、まあちょっと切り上げますけどね、もうね、大体なんていうかな、見通し、全体の見通しとかね、どこに落とし穴があるかとか、まあ、要するに修行の方向性ですよね、についてはだいたい全体像がはっきりしてきたと思います、ね。まあ、もちろんまだはっきり曖昧なところいっぱいあるから、これからどんどんどんどんはっきりさせていかなきゃいけないんだけども、でもね、一方案でやってる、修行の方向性、全体像っていうのがね、かなりはっきりしてきたと思います。で私の中でもそうだし、でそうだったらば、その後は本当、あとは本当にあとはやるだけなんですよ、ね。であとはやるだけっていうところで、やっぱり本当もうちょっとね、もう一歩ぐらい 足を進めてほしい、ね、でだからやるだけの、そのやるだけっていうところをもうちょっと煮詰めてほしい、ね、じゃないとちょっとあまりにももったいないっていうことでね、でそれで今日はちょっとコミットメントの話を、していきたいと思います、ね、そうしないと何ていうかな、あの何でもあのこれをやるぞって、ね、決めたら、いろんなこと整理しなきゃいけないし、でしないから無理ですよね。例えば結婚するって言ったらやっぱりいろんなあの人間関係を整理しないと、ね、あの非常に複雑な人間関係のまま結婚生活に入っちゃったらとんでもないことになってしまうし、まあ、仕事ビジネスだろうが何だろうかね、学校 でも何だろうか、あの何でも一つのことに、やると決めたならばやっぱりいろんな整理が必要だし、で整理をした上で、自分が決めたことに対して自分の全体重をかけていくっていうね、でかでない限りあの全てうまくいかないじゃないですか、何でも何事でもね、でましてやこんな瞑想とかなんとかってなると、あのましてやまさにそうで、ね、でそこら辺をねもうちょっと、きれいに整理できたらいいんじゃないのかなと、ね、思いますので、はい、はい、ね、それでね、あの少しずつ、説明していきますけども、あの、いくつかの、ね、告知をしてから、やっていきますね、はい、まずね法王様から始めましょうかね、ダライラマ法王ですね、あの、昨日ぐらいのメールで出したと思いますけれども、またね法王様いらっしゃいます、ダライラマ法王様ね、で11月に横浜と沖縄でされるみたいで、なんか沖縄この去年ぐらいからですよね、あのかなり気に入られたのか知らないですけども、ね、それでね、あのメールにも書いたように11月の4日最初の日曜日ですねに、あのパシフィコ横浜ってものすごいでっかい会場があるんですよ、あのよく展示会場に使うものですね、あの 2,3 年前にも、やりましたけれども、ね、でそこであの待たされます、それで、日曜日ね、あのもちろん普通は、あの、座禅会ですけれども、その日はもうなしにして、ヨガもなしにしますよね、ヨガも座禅会もなしにして、で、みんなでね、あの法様にご挨拶に行こうということにしました、ね、でですから、あのヨガの人は東さんの方からで、私は一方の人は私からもすでにメール送ってますけども、まあ、あのヨガの方はまたこれからですけれども、で、まあ、その日はね、10時から始まって、2時間お話があって、それから正午から午後2時まで休みで、ね、また午後2時から4時までの話で、ね、でような感じで1日がかりのあれですので、こういう機会も本当にないですので、ね、日にちもちょうどいいので、ぜひみんなで行きましょうということです、ね、はい、それで、あのもう具体的にチケットなんですけれども、あの私もちょっといろいろやってみたんだけど、一番ね簡単なのはやっぱりもうセブンイレブンですね、です、あの私ダライラマ法王の事務所経由であのいくらでもこの案内のところ行けると思いますけども、ね、それで P コードっていうのをとにかく調べて、でメモしちゃってください、ね、でそれでもってセブンイレブン行って、あのチケット売るマシンがありますよね、でそれで P コードを入力するともうこの王様のところにまっすぐ行きます、でその上で、席を選んで3000円から1万円までいろいろありますけどもね、選んで弁当あるかないかを選んで、で何枚か、ね、それだと自分の名前と電話番号で、そうするとすぐにあの印刷されて、でその印刷されたものを持ってセブンイレブン の, あのレジへ行くと、あの発券してくれるっていうね、あの非常に簡単なシステムですので、あのぜひぜひ ってください。でこれあのメールにも書いたけども、ね、あの普通一般に来るような、つまりかなりコミットして瞑想もしっかりしているようなあの人の周りには、まあ、仏教には興味あるけれども、あのそんな瞑想っていうとこまではいかないっていうね、あの人もあのいるかと思いますね。でまあヨガの人とかね、あのでも、自分は普段ヨガやってるけども、やっぱり仏教特にダライマの方には興味がありますっていうね、人もたくさんいるかと思いますね。ですから、皆さんの周りのそういう人たちを、ぜひ、誘って、ね、あの行かれてみてくださいっていうのはね、これはなんていうかな、やっぱり縁を結ぶっていうのがね大事で、一回あの子様の話を聞くということで仏教というものとの縁が結ばれますね。あのでその後ね、まあ、法様は1年に1回ぐらいしか来られないから、で普段どうするのかっていう、ね、ことで、まあ、普段は、まあ、あの一般に来てもらうとか、ね、あのそういう風になるかと思いますの で特にね、あのこういう、本当に今仏教と縁がないっていうのが、縁がない人が本当に多くて、ただの一度もお坊さんと話したことがないとか、ただの一度もお寺、まあお寺観光寺院は行ったけども本当にその中へ入っていくこともないとかね、まあ要するに縁がないわけですね。縁がないから、あの仏教的な考え方なんていうのも全然ピンとこないとかね、そういうこともあるので、まずはあのその横浜パシフィコの会場に一日いることで、で王様の、まあ、親父ギャグですよね、を散々聞いて、あのことで、自分の中にその何かが深まっていくと思いますので、ね、ぜひぜひそうしてみてください、ね、はい。でそれで、はい、それとね、告知ですけれども、来週末が、名古屋、京都行ってきます。ただ土曜日はね、あのまだ鎌倉にいますので、普通の早朝座禅会はありますので、ね、だから来週末、一般に来たい人は土曜日にいらしてください。午前7時20分スタート、稲村の海岸を歩くところから始めますね。でそれで、ヨガの方はあります、土日ともね。で日曜日にの午後にちょっとなんかあるみたいですので、ね、ください。で、私の方は日曜日ね、あの名古屋の、マイソルエイト様で、午後の2時から、座禅会やります、ね。で、それで翌日が敬老の日なんですけども、17日の月曜日ですね、休日です。また午後の1時から、東山の法然院さんの北隣の私の友人の、台湾の友人の家でやりますので、場所とかは、連絡くだされば、あの地図とかお送りしますので、ね、ぜひぜひ、名古屋京都いらしてください、ね、それで名古屋京都ってね、あの、まあ、私らもあの名古屋東海地方関西地方の人を頭に描いて、こういう計画をするんですけども、意外とね、あの東京での人が来たりすること多いんですよ。でなぜってなんか出張で来たとかね、遊びに来たとかねっていうので、あの、まあ、名古屋京都両方とも非常に魅力的な場所ですので、ね、あの近くじゃなくても旅行でそこへ行って、でそこであの座禅会に出るっていうね手もありますので、ぜひぜひいらしてください。でその後あと、お彼岸のセッションがありますからね、金曜日から火曜日ぐらいまで、申し訳ないんですけど女性も完全埋まっちゃったんで、あとは、男性があと一人なんとか入れれば入るかなっていうぐらいですのでね、ください、はい。それと10月になったらもちろん久高ですけども、これねもうすでにあの割引期間が過ぎちゃってるので、今ちょっと飛行機もすでに高いです。ですからまあ大体あの県外の人は申し込み終わってるかと思いますけども、それでもどうしても行きたい人はあのスカイマークならまだ一応安いですね、 ですからスカイマークを使って、まあ、いらしてみてください、ね。はい、まあ、沖縄県の人はまだまだ増えるかと思いますけどね、もうかなりもう10人以上になるのは多分間違いないと思いますけどね。はいですね、そんなもんかな。はいですね。はい、ね、じゃあ始めていきますね。はい、ね、来週ね、マイソルエイトさんでお話をするんですけれども、あまり私、法話の題の予告はしないんですけれども、まあ、一応これだけはしようかなと思って、まあ、マイソルさんにまた後で連絡しますけれども、まあ、それはちょっと来週の話だからね来週の話を今話すとちょっとまたあれになっちゃうけど、まあ、一応ね瞑想としてのヨーガっていう題をで話していきたいと思いますね。それは、マイソルエイトさんって、ね、半分以上かな、マイソルエイトさんに普段来てらっしゃるヨーガの先生さんたちと、あとインストラクターの人たち、ね、がずらーっと並ぶんで、その人たちを目の前にして、やっぱりどうしてもヨーガとの関係を話さなきゃいけなくて、まあ、この間も話したんですけどもね、今回もうちょっと突っ込んだところでね話そうかなと思ってます、ね。ちょっとそれはちょっと今日の主題じゃないですか、ちょっと、ま、簡単にまとめておきますけど、っていうのはちょっと、ね、ここ の, ヨガクラスのこともあるので、もうちょっとねそこをちょっとはっきりさせておきたいんですけども、昨日ね、もう、土曜の座禅会の時にも普段ヨガをやっていて、あるいは教えている人もいて、ね、彼女ともいろいろ話をして、まあ、ヨガの世界も大変だなってね、気がつくづくして、でその大変さは、いろんな理由があって、で一つはヨガっていう言葉が今ほとんどもう好き勝手に使われてるっていうところですよね。でヨガっていうのがインドのスピリチュアルな伝統を指すはずだったのが、もうすでにその範囲をはるかに超えちゃった文脈でも使われてきちゃっている。でそしてそれをはるかに超えちゃっているっていうのは、もうそれはわざと意識的に超えさせちゃっているわけですね。でなぜかって言ったら、もちろんそれがヨガスタジオの経営のためとかね、ということで、要するにもうヨガのインドの伝統を背負っていたら、あまりにもたくさんの人には、アプローチできない、ね。で、まあ、一応経営上たくさんの人を呼ばなきゃいけない。でそうなるともうインド の面倒くさいところは全部捨てちゃって、もう純粋な、まあ、私は柔軟体操と言ってましたけど、要するにスポーツですねに、してしまおう、だってここはスポーツジムなんだからっていうね、もう実に非常に単純明快な経済学の論理ですよね。で、まあだからスポーツの方が圧倒的に、お客さんが多いに決まっていて、ね、インドのわけのわかんないなんだろうスペシャル伝統なんていうよりかね。でまあだからそういうもう理由もわかるし、でそこで何が起こったかも当然わかるし、全てわかっちゃうわけですよ。でまあそれはそれで勝手にやればいいんだけども、スポーツジムさんの方はね、で問題はやっぱり一方はもうヨガクラスがあるし、であるいは、そういう風潮にどうしても馴染めない、でやっぱりヨガっていうのはもともと の時期通り、あの意味通り、あのインドのスピリチュアルな伝統ではないのっていうところでこだわってしまう、そのこだわりの方が正しいわけですけどね、歴史的に言ってもいろんな意味で言ってもね、人たちが当然いるわけ でそこを、どうしたらいいのっていうね話になりますよね。でそれで、でもただヨガはスポーツじゃないのよっていうだけじゃね、ヨガはスポーツじゃないのよ、ダイエットですじゃないのよ、じゃあ何なのよっていうところで、その何なのよっていうところをはっきり言えないとやっぱ弱いわけですよ、ね、で、まあ、私はヨガの専門家でもないし、特にアーサーもできない人間だからあれなんだけども、ただあのこのここをめぐってはね、散々私が仏教の中で散々やってきた分野とあのもろかぶりするのでね、ちょっと一応、まあ、今日これ今日の主題じゃなくて来週の主題なんですけど、まあ、一応あのさっと話しておきますとね、あの結局、なんていうかな、今ね私らはあの、人間っていうものを理解するときに3つの段階に分けているっていうのはご存知の、まあ、大体これ、ここ数週間の間はっきりしてきたことですけどもね、で第一の段階というのはもう、thinking mind が非常に止まらない状態で、ね、で thinking もう一日中朝から晩までいろんな考え事をしていて、で考え事には必ず非常に強い感情が伴うから、非常に強いエモーション感情があって、そしてその感情というのは必ず、後を残していく、ね、怒ったら怒ったで、消えるんじゃなくて怒りが、後を残してネガティブなエネルギーの塊としてですね、でそれで、それが自分の中に後になってちょうど、借金を抱えるようにだんだんと埋まっていってしまう、でそれで、でそういうネガティブなエネルギーの塊が、ちょっと自分の中にある。それはまあペインボディ、ね、だからまあだからそういう、thinking mind とかエゴとか、ネガティブな感情とかペインボディとかそういうものがうごめいちゃっているそういう世界ですね。でそれはもう、まあ、その話はもう散々してきたし、その分析はしてきているし、まあまあこれからもちろんするし、で先週なんかだとそういう、三宅の精神ぐらいからとその、そういう、ペインボディからどうやって解放されるのか、ね、そこの一つのあれとして物語っていうものがキーワードとして出てきて、我々はネガティブな感情をネガティブな感情、としてただ持つわけじゃなくて、必ずネガティブな物語として、ネガティブなエモーションは必ずネガティブなストーリーとして登場してくるんだ、ね、っていうことを話をしてきました。だからネガティブなストーリーをから切り離されたネガティブなエモーションはもうそう大したもんじゃないっていうこと。だからネガティブなストーリーをどう見破ってどう乗り越えていくのか、ね、それがポイントだってことを散々話してきました。でまあそれは、まあ、それはまあそれでまた続けていきますけど、いいですね、そういうエゴであり、thinking mind であり、ペインボディであり、ネガティブなエモーションであり、ネガティブなストーリー、ね、不幸物語ですね。そういう世界がぐじゃってね、ものとしてある。で、そこじゃもうたまらないので、なんとかそこから、抜けていこう。ね、で、抜けていくときに、すぐに一つの世界へ、自由の世界へ行くっていうよりか、やっぱそこはやっぱ 2段階に分けた方がはるかにあの実質的なんじゃないのかなっていう気がしてます、ね、でそれはあのここでのメソッドのもそうだし、あるいは、いろんな、ね、他の出会っていることも含めて、でその第二の世界を、まあ、私らは今気の世界とかね、知エナジーですねとかエネルギーの世界とかあのプラーナの世界とか、まあ、いろんな言い方して、これも非常に 曖昧だ、まあ、曖昧なままにします。でこれをあんまり細かく定義するとわけわかんなくなるか、まあ、大体大雑把にそういう世界があって、でもう一つその上に、空なる世界とか慈悲の世界とかね、っていう読んでる世界があるっていうぐらいの3段階に分けたぐらいで大体あの全てが理解できちゃうんじゃないのかなっていう気がしていますね。で一方あのワンダルメソッドは何やってるかっていうと、もう散々この第一の世界で散々苦しんで、エゴとかネガティブなエモーションとかネガティブなストーリーとかね、あのペインボディとかね、まあこれペインボディ、これはどういう構造になってるかもうこれは散々やったから今日はやらないですね。そしてそれを乗り越えるときに、ここでは一応体の感覚を見るということをしています。で体の感覚を見るのに、まあ、最近はあのプラナヤマ東先生 の助けを受けてね、プラナヤマからずっとあの体の感覚に入っていく。それなぜかってプラナヤマをすることにまさにプラーナが、より強く自分の体の中を流れる。ね、だからもう、その流れが弱いとね、どうしても感じ取れないんだけども、強くなるとあの感じ取れる、ね。だから本当にかすかな音だと本当にいい耳の人じゃないと聞こえないけども、大音響だとあの聞ける。だからそれのように、自分の体の中にエネルギーが流れてないとなかなかそれを感じ取ることができないけども、まあ、プラナヤマによって無理やりでもないですけど、ね、自然な形で非常に強くあのプラーナが流れることで、その自分の中の体の中の感覚を感じるということが感じやすくなる。でこれはもう、体の感覚を感じる、その前にプラーナヤマをね今年の夏から入れ始めて、でその、 あの感想として皆さんそう言ってくださるので、ね、全員ほとんどの全員がね、で実際に効果が上がっています、ね、あのですね。でそれで、体の感覚を、まあ、プラナヤマでガッとプラナを流して、でそれからインナーボディーワークと私が呼んでいるものでパーツパーツに分けてあのずっと見ていくということをしています。でそうすると本当に体全体が非常に強いプラーナ、キー、プラーナ、チーエナジー、みんな同じですよ、キー、ね、が流れ始めて、もうそれだけでかなりゆったりとしてきます。でそれだけでかなり thinking mind があの落ちはしないけれども弱まってくる。完全に落ちはしないですね。弱まってくるぐらいですね。あのまあ、落ちかけてはいますけどね。でそれで、あのマンダルメソッドだとその後に、ジャンプしてくれっていうことを言ってます。でそのジャンプはまだはっきりと言い切れてないんですけども、まあジャンプすることによって、空なる世界へ入っていってもらう。でただそのジャンプがまだちょっと言い切れてないのと、そんなに綺麗なジャンプみんなできないので、まあ中途半端なジャンプでもいいから、まあ少なくとも、気のエネルギーが満ちている世界とはまた別の世界があるっていうことがあのちょっとみんな分かりかけてるかと思いますね。そしてその別の世界っていうのは、まあ一応今私は空なる世界とも呼んでるし、それは同時に慈悲の世界でもある、ね、だから瞑想 あの順番としてはその後ね、あの慈悲を徹底的に養ってもらうことで、その世界に深く入ってもらうっていうことを今しています、ね。そういう形で鼻の体の感覚を感じることと、慈悲の世界っていうのはそういう位置づけにしていますここでは、ね。で、でそういうあの気の世界っていうものをですね、それはあの、人類の誰もが 感じ、誰もがではないですね、ちょっとでも、そういうの敏感な人だったら感じ取ってきた世界で、で、それをいろんな医療に使ったりとか、ね、いろんな形を使ってきている、ね、だから気功をやるのは何のため、ヨガやるのは何のためっていうようなことがね、すべて、そこいら辺で説明がついてくるわけですね。でその上で、その上でさらにもう一歩どう進めていくのかっていう説明もついてくる。つまり1、2、3っていうのが全部頭に入って、で3っていうゴールのために2があり1があるんだっていうね、3っていうゴールのために1から2を通って3に行くんだってことが分かれば、整理がつくと思いますね。でそこが、3がなくて1と2だけだと非常に混乱して、でそうすると例えば気候の人で非常に生まれつき気を感じるたり気を扱うのがうまい人は当然いるんだけれども、だけども気っていうのはあくまでも3の世界があった上で意味を持つことで、3の世界を知らないで気のエネルギーだけを使えるとなると、それを何のため使っていいのか分かんなくて、どうせろくでもないことに使ってしまうことが山ほどあったわけですよね。であるいはそれがヒーリングのために使うって言っても、本当に癒す力っていうのは3のところにしかなくて、でその3 の, 反映として2のところにもヒーリングの力があるんだけども、3のことを知らないで2の部分だけで、いわゆる気の力だけで、何かをヒーリングしようとしてなかなかうまくいかない。あるいは逆にこれ本当に多いですけども、そういう治療者が患者さん の, ネガティブなものを受けちゃって、で早死にしてしまうっていうね、優秀な治療者であればあるほど結構早死にしてしまうってことが多かったわけですよね。でそれもまた3の世界を知らなかった悲劇じゃないのかなと私は思ってます。ですけども本当 の, 人だったらば、まあ、最近視圧の人の本読んで非常に感銘を受けたんだけども、まあ、その人は視圧で本当に経絡が見えちゃう人で、だけども同時に気の世界は結局は気の世界に過ぎないってことをはっきりと言い切ってますね。でそれでそのもう一つ上のところに仏性の世界がある、空なる世界がある、本当の悟りの世界がある。で、まあ、その人自身は浄土宗の坊さんですけども、そう言い切っちゃってる。だから2の世界は2の世界に過ぎない、その上に3の世界があるんだってことを明確に知っている。で明確だから3の世界を知っているから2の世界で非常に効果が上がる治療ができるということも言えるし、ね、でそうするとそういう1、2、3っていう、ことを抑えた上だと、ヨガで何をしようとしているのか、気功で何をしようとしているのか、何が癒す力なのか、何が本当に人の体を実際に癒していくことができるのか、ね、で人間の病、人間とは何なのか、人間が病気になるとはどういうことなのか、ね、っていうところが全部はっきりするはずです、ね。それがないと、なんていうかな、ヨガが単なる本当にスポーツになってしまう。だけども今悪いことにスポーツにわざとしようと、ね、する流れが当然あって、その方が圧倒的に経済力もあって数から言ったら圧倒的に多い、ね、でその、まあ、別にそれに対抗するんじゃなくて、まあ、それで勝手にやってもらったらいいわけで、じゃあそうじゃなくてスポーツではない本当のインドの伝統にのっとったじゃあヨガをやろうとした場合、それは一体何をしようとしてるの、ね、ヨガはスポーツじゃないんだよっていうだけでは弱すぎちゃうわけですよね。だからその時にはっきりとこの1、2、3っていう世界観と人間理解さえあれば、もうその時ははっきりするかと、ね、まあ、これちょっと来週詳しくヨガスタジオで話しますけども、その時ね、まあ、最近今年の春ぐらいからヨガから瞑想へって言い方ちょっとしてたんだけど、これちょっとあんまり正確じゃなくて、 私らがきちんと打ち出さなきゃいけないのは多分瞑想としてのヨーガですね。っていうのはで、その瞑想としてのヨーガっていうのが、これが本当にヨーガの本質でだと私は思います。まあちょっと私みたいに門外漢が言っていいのか分かんないですけど、まあどう考えてインドのスピリチュアル伝統からすればそれ以外にはありえないですから、ね、でスポーツとしてのヨーガっていうのはヨーガであるわけがないし、ね、だからそこの瞑想としてのヨーガっていうのが一体何をしようとしているのか、それは1の世界で苦しんでいる人をなんとかまずは2の世界に入れて、それだけど2の世界が目的ではなくて、それはあくまでも3の世界へつないでいくためのものなんだという、ね、ことがはっきりすればいいわけですね。でそうするとだけどそれは本当に人間理解と結びついているから、そこが人間とは何かっていうのが分かってなかったらこれは分かんなくて、で特にね、まあなんか瞑想とかヨーガとか聞こうとか、まあそういう世界の人たちねってね、どうせ言われちゃうけども、問題は要するに、もう本当に医療としてヒーリングとしてやってる人たちですよね。だからいわゆる東洋医学の人たちの立場の何とも言えない微妙さがそこから来て、でそうするとそれはなぜかというと、はっきり言って人間とは何かっていうのが西洋の医学とは全く違うからなんですね。でだけども西洋の医学が正しいというふうに一応な世界がなってるから、そうするとそれに合わせちゃってね、先週も言いましたけども、経絡っていうのは、まあ、そういう単なるね、要するに体の中がうまく循環すればいいようにぐらいの目的だとかね、なっちゃって、本当に基本的な人間理解をもう自分から放棄してしまっているってことがあまりにも多い。でそれはなぜかって言えば、簡単な話で今言った 1,2,3 っていう人間理解がもう自分の中にないから。だから、人間というのはでもやっぱり結局のところはこの肉と筋肉と骨と、ね、神経の筋と、ね、よってできていて、で病気っていうのは結局そこら辺それが不調だっていうことだから、ね、腰が痛いんだったらば腰の筋肉がどうかをしてるんだから、そこをねあれすればいいっていう話になるなりますよね。だけども例えば東洋医学でやろうとしてけど、それと全く違う人間理解、人間っていうのは単なる骨や肉でできているんではないんだってこと、それはそういうふうでできている部分もあるけれども、それが全てではなくて、そのもう一つ上のところに、気の世界がある、ね、でそしてもう一つ上のところに空なる世界があるっていう、これは妄想でも何でもなくて本当に、自分が確かめられることです。でそして それをね、世の中に不思議な人がいて学術的じゃないっていう非常に不思議なことを言うね。でそれどういうことかっていうと、簡単な話なんですよ。要するにね、まあ、この間がニューヨークの話出ちゃうけども、要するにニューヨークっていうのはもう絶対行けない場所っていうのがあって、でニューヨークにはもう自分は行けない、じゃあ我々はどうしたらいいの、じゃあニューヨークに関する文献を徹底的に調べればいいんだってことになりますね。だから学術っていうのがニューヨークには行けない人間がニューヨークに関する文献を整理して細かくあれするっていうことになるんですよ。だけどもしニューヨークに行けないっていう前提が崩れたらどうなります？全部崩れますよね。なぜ？ニューヨーク行っちゃうんだから。ニューヨーク行っちゃうんだから。ね。そんな、ニューヨークに関する昔書かれた文献どころじゃなくて、今自分がもうニューヨークに行っちゃうわけよ。ニューヨークってリアリティですよ。ニューヨークっていうリアルな場所を自分が今実際に歩くってことと、それとニューヨークへ行けなくて、でもニューヨークに行ったと信じられてる人が何千年前に書かれた本、をちまちまと調べるのとどっちが科学的か、簡単な話じゃないですか。ニューヨークに実際行って自分が実際を見る方がはるかに科学的でしょ、はるかに学術的でしょ、はるかに学問的でしょ、 なんでこんな理屈が分かんないのかなと思うんですけど、でそれはなぜかって言えばニューヨークに行く自信が結局ないからなんですよね。だけどもそんなことはありえなくてニューヨーク行けるんですよ。いいですか、あのちゃんとした方法を使えば。だからあの一方案ではここはとにかくニューヨークに行くって、ね、まあ、どこニューヨークはどこかっていうことはまたそれはもう数週間前の2週間前ぐらいかの話なのでも話したけども、それは置いといて、とにかくニューヨークに実際に行く、マンハッタンを歩く、この足でね、でそしてマンハッタンの街を実際に歩いて実際に調べる、自分の手と足で持ってね、うん、これ、うん、これの方がはるかに学問的じゃないですか、科学的じゃないですかね。とにかくもうニューヨークってどうせ行けない場所なんだ、だけどニューヨークに行ったと、何千年前にニューヨークに行ったらしいとってことになっているが書かれた残した文献を細かく調べるよりかね、まあそれももちろん大事ですよ、ね、あのだからそういう話なんですよ。で、でだから人間っていうのが単なる肉とか骨とか筋肉とものでできていて、病気というのはそこがおかしいからだっていうような恐ろしく浅いスーパーフィシャルな、ね、表面的な人間理解ではなくて、本当の人間を理解していこう、本当の人間を科学的に理解していこうっていうことですね、だから第一の段階から第二の段階実際に行く、そして第三の段階実際に行くことによって、ね、そうすれば第二の段階や第三の世界っていうのが妄想でもないし、ことがわかるかと思います。そういう話なんですよ。いいですか？で、そこら辺がわかれば、ヨガとか気功とかが一体何をしようとしてたのか、もうはっきりしますね。だから要するに第一からの世界で、ペインボディとか、ね、ネガティブストーリーとか、で苦しんでいる人がいきなり苦難の世界行けないんですよ、行けるわけないじゃないですか、ね、だからそれにはまず第二の世界を通っていかなきゃいけない。でそれにはいろんなね、アサナとかプラナヤマとか気功とか、ね、あるいは視圧だとか、ね、そういうことを通して、気の世界にまずは入っていく、リアルな気の世界。だけどもそれ、ここがゴールでは全然なくて、ね、それもまた手段に過ぎなくて、で最終目的地は空なる世界なんだ。なぜかって言えば2の世界から第3の世界は比較的簡単なジャンプだから、ね、1から3の世界はあまりに難しすぎるけども、だから1からは2の世界へ入るのが一番優しい。で 2から第3の世界へもう一回ジャンプしていかなきゃいけない、ね、でそういうことで、そうすると第3の世界っていうのがはっきりすれば、第2の世界で何をやろうとしているのか、ね、アーサナでやろうとしていることは単に体が柔らかくなって、ほら私こんなに足が開きますなんてことを目指しているわけではないということが分かりますね。ですね、はい、でそういうことが分かれば、ヨガというのはスポーツではない、じゃあヨガといったら何なのよってことをもうはっきり言い切れるし、で一方ヨガクラスではこういうまさにそれを狙っていますっていう、ね、ことを言い切れる。でそうするとスポーツジムのヨガでは飽き足らない人たちが来てくださるっていうような、ね、風になってくるかなと思ってます、ね、まあ、ってことを、まあ、一応ずっとこれ東さんとも話をしてきて、ね、そういうことをもうきちんと打ち出した方がいいんじゃないかなってことで、まあ、これは東さんの方から直接言うと思いますけども、一応私の方の理解としてはそうなってます、はい、でそういう風にして初めて、1,2,3 の世界へ進んでいけます、ね、 でそれで、そういうことがはっきりするじゃないですか、ね、でそれで、入っていくとね、あの、はい、まあこれはいいや、はい、それでね、あの、いくつかもう一つだけちょっと問題を整理しておきますと、まあ、昨日もね、あの、話してたんですけど、つまりね、今言ったような世界観、あるいは人間理解、1の世界、2の世界、第3の世界、っていうのはもちろん全然一般的ではなくて一般的ではなくて、まあ人間では所詮はね、骨と皮、あの、肉とね、筋肉と、よってできている、そういう存在で、で感情とかなんかも結局は脳みそっていう物質が作ってるものなんだっていうね、もう恐ろしくすっぺらな人間理解、世界理解ですよね。だからそうではない、そんなもの全部妄想であって、恐ろしく非科学的であって、真理でも何でもない、ね、あの、なんだけども、うんと、まあ2とか3の世界の立場からするとねでそうなんだけども、だけど2の世界、3の2の世界は、まあ多分あのヨガやってる人、気功やってる人、瞑想座禅やってる人がうすうすとは感じてるけども、今一つにピンとこなくてっていうのが、まあ実情だと思いますけれども、まあそれでも気功とかヨガやってるだけでもましてやって、でそうでない人は本当にもう1の世界でのみ生きていて、であまりにも辛い世界なわけじゃないですか。あまりにも辛すぎるんですよ。で、まあまあ、あの、先週の話はね、あの、辛すぎて辛すぎて、もうこれ以上耐えきれないってところでストンと落ちるって話だったんだけども、なかなかそうはいかなくて、辛すぎて辛すぎて、まあでも中途半端に辛いからそのままずるずるとか、あるいは中途半端にその辛いのをごまかす手段があるから、そのまま続いてしまうとか、ね、っていうことですよね。だから、なんていうかな、あの、つまり一の世界で、要するに問題とこういうことなんですよ。一の世界に生きていて、で二の世界、三の世界を一切知らないで、あるいは一切認めないで、自分の世界観の中にね、で人間というのはそういう一の世界しか存在していないもんなんだ、世界というのはこういうもんなんだ、人間というのはこういうもんなんだと思い込んでいて、ね、でそれで幸せに健康的に暮らせているんだったらいいんだけど、もちろん暮らせるわけがない、それは無理ですよね。これはもう論理的には無理なんです。2の世界、3の世界へ抜けていかない限り、1の世界しか知らなくて、1の世界でのみ人間生きている人間にとっては、申し訳さま言われたように人生は苦であるわけですよね。どこをどう考えたって苦しみでしかないわけですね。ね、それはもう、ことの性質上苦しんであって、今日なんとなく運が悪くて苦しいって話じゃなくて、今日運が悪くて苦しいんだったら明日運が良くなって楽しくなるかもしれない、ね、でもどっちみちダメだって話だね。申し訳さま人生は苦であるって話はね、どっかってことで、それは
だからお釈迦様の狙いはあった非常に単純明快で、だから一の世界なんかさっさと出ろよって話だったわけじゃないですか、ね、だけども、一の世界しか知らない人にとってはそれはほとんど死刑宣告なわけですよ。当たり前ですよね。一の世界しか知れなくて、でもこの世界の本質は苦しみだよって言われたらこれ死刑宣告じゃないですか。だけどもお釈迦様の話は死刑宣告じゃなくて、だからさっさと出ろよって話なわけ、ね、この部屋に立って意味ないから出川さんさっさと出なさいって話じゃないですか。だからそれは非常に夢のある話だし、希望のあふれる話だしですよね。だけども一の世界しか認めたいない人にとっては死刑宣告だから、仏教はペシミズムだってわけのわかんないこと言うわけですよね。いいですか。はい。それ で、でそうなるとね、だから一の世界しか知らなくて一の世界に生きている人間はどこをどう考えたって健康的に楽しく平和に安らぎで、シャンティとね、シャンティ&アーナンダですね、ピース&ジョイですね、シャンティ&アーナンダね、でもって生きていくことなんてできるわけないんですよ。でそうなるとどうなるかというと、でそうなると世間としてはどうなるかってもう非常に簡単な話ですね、みんなが非常に強い絶望を抱く。だけどもこの絶望をそのまま表現することはできない、だから表面上は、絶望していないかのように振る舞わなきゃいけない。でそしてその世界での最大のタブーってじゃあ何になりますか。当然自分の心について喋ることが最大のタブーになります。当たり前ですよね。だってもう死刑宣告を受けちゃってるんだから、死刑宣告を受けたことについてなんか語れるわけがないじゃないですか、ね、そしたらその世界では結局心について喋るのが最大のタブーの世界になって、だから誰も心について喋らない。だけどもみんなそれぞれとんでもない苦しみを抱えちゃってるから、それが非常に歪んだ形で出てしまう。ある人はもうそれはもちろんアルコールに救いを求めてアルチョになっちゃうだろうし、ある人はもちろんね、家庭生活を壊す不倫に走っちゃうだろうし、ある人はもちろんリーガルとイリーガルのドラッグに走っちゃうだろうし、ある人はとにかくもう本当に気狂ったようにね、働いてね、まあ、仏教的には名利をむさぼる、ね、名誉とお金をむさぼってしまうとか、ね、あらゆる不健康なことがそこから生じてきて、だからそれに向かってそういう人たちに対して、ほらあなた苦しんでるじゃない、あなた苦しんでるから不倫するんでしょ、あなた苦しんでるから そのように酒を浴びるように飲んでるんでしょ、あなた苦しんでるからそのように、ね、薬に頼っちゃうんでしょって言ったって聞かないわけですよね。で、だからこそもうそんなことをやめて、もうさっさと少なくとも2の世界へ行こうよ、そして最終的には3の世界へ行こうよっていくらこちらが誘ってもダメなんですよね。それなぜかって言えば2の世界3の世界を信じていないからです、ね、結局それにつきます。でそうすると2の世界3の世界を信じてなくて1の世界しか信じてなくて、その1の世界っていうのはもう絶望の世界であるってことはもうみんな薄々と分かっている。だからその世界においての最大のタブーは、ね、自分の性的な経験についてペラペラ喋ることじゃないじゃないですか。もう、ね、自分の性体験をペラペラ赤裸々に喋ったってもう誰も聞かないですよ。そんなもんタブーでも何でもなくて、ね、だけどその世界での最大のタブーは私実は惨めなのって話すことじゃないですか、ね、そういう世界なんですよ、ね、そういう世界を今我々生きてるじゃないですか。それを認めようよっていう話なのね。だけどもこれは最大のタブーに触れちゃうことだから、まあ、とんでもないリアクションを受けるのね。 そうなんだけど、まあ、それだから私はまあ、それも全て計算の上で今話してるからまあ、いいんですけどね。で、まあいいや、はい。それで、まあだからまあ、あるここに来る人とのね話で、心を自分の心についてしゃべるのが世間のタブーだって彼女は言って、まあ、私もその通りだと思って、ね、でそうなんだけども、うん、この人は、まあちょっと縁があったんでしょうね。すっと2の世界3の世界へ入れて、まあ、少なくとも3の世界には少しずつ多少触れて、まあ、2の世界、この人は、まあ、毎日2の世界のプラクティスをしている人で、ね、アシュタンガをやっている人で、なんで2の世界には簡単に行けて、だからもう3の世界にも少しずつ触れつつあって、でそうなった時初めて彼女はどうなったかというと、この人ももちろん鋭い人だから世間においては自分の心について喋るのが最大のタブーであるということは分かっている。でなぜタブーなのかっていうのは今私が説明した通りです、だけどももうそれはタブーであるっていうのは第一の世界しかなかったらっていう話なのね。いいですか。でこの人はもうすでに第二第三の世界にリアルに触れ始めてるの。そうすると逆転現象が起こるでしょ。なぜ2の世界3の世界をもっと深く知るためにはまずは自分の心を見なきゃいけない。で修行仲間と自分の心について徹底的に話し合っていかなきゃいけないね。なぜそれは2の世界3の世界進んでいくためにでしょ。でそうするともう心について喋るのが最大のタブーであるっていう世界からもはるかに遠くて、でもちろんそれが世間における最大のタブーを破ってるってことはもちろん知った上で笑い飛ばしちゃってるわけねってことなんですよ。だからもうなんていうかな、私がそういう心について喋ることが最大のタブーだと思い込んでる人に申し上げたいのは、なぜ皆さんがそう思い込むのか全部わかります。それはさっき今ずっと、数十分かけて話してきた理由によります、ね、だけども今それ以上そのタブーを触れないままにいくことがそれが結局第一の世界に閉じ込められる最大の原因なんだから、だからもうここは思い切って私は惨めなのって言い切るべきなんですよ、ね、だからその上で第二第三の世界へ行くべきだし、あるいは逆に言うと、まあ、この間もちょっと話したけど、第二第三の世界に行くには自分の惨めさを通るしかないっていう話なのね。だからそれは第一の世界での最大のタブーを通らざるを得ないって話なんですよ。そこがね、そこが今スピリチュアルな世界が歪んじゃってる最大の理由だと思います。スピリチュアル業界がね、もうそう要するに構造的な問題ですね。じゃあもう一回ちょっと整理しますよ、ね、どういうことかというと、それはね結局スピリチュアルなことを求めている人ですたちですら実はどうしようもないニヒリズムを犯されていて、結局第二第三の世界を本当には信じてはいないとしか私には思えないんですよ。で例えばどういうことかというとね、まあ、これも先週も話しましたけども、要するに、南太平洋には楽園パラダイスのような楽園の島があります。それがどれほど素晴らしい島か、ね、についてペラペラペラペラペラペラペラペラ喋りまくって、ね、それがどれほど美しいか、だけども そこにどうやって行くかも喋らない、ね、今この東京の、ね 大田区で惨めな生活をしているこの私っていうものをいつは喋らない。なぜ？もう簡単な話ですよ。要するに今、東京で惨めな生活をしている自分を忘れたいからですよね。自分単純明快なんだけどだからこの自分惨めな私を忘れたいから南太平洋の楽園にすがってしまうっていうね、って言ったらそれだけの話じゃないですか。だけどこれが最大のバカバカしい絶対矛盾であって、なぜかって言えばその南太平洋の楽園のチケットっていうのはこの惨めな自分のとこにしかないからですね。ですね。でそこが本当笑っちゃうような悲劇であり喜劇でもあるってことですね。だからね、要するに大地の世界しか知らなくて、それはもう苦しい世界だから当然で行き詰まる。でそこはもう行き詰まるべきなんですよ。行き詰まるからこそ我々は第二第三の世界へ抜けていくことができる。だけども第二第三の世界を信じてはいないから、 でも内心行き詰まってるっていうのは分かってるから、だから、自分の心について喋るのが最大のタブーになる。なぜ自分の心について喋ったら行き詰まりに直面することになるから。だから、自分の心について喋らず、行き詰まりについても直面しないで、ただ南太平洋の楽園を夢見てしまうっていうねただそれだけじゃないですか、起こってることは。いいですね。いや私これもうはっきり言ってとどめさすために話してるんですよ、こういうこと、ね、だからそうではなくて、そこでね、なんていうかな、だからその、それを忘れたくて南太平洋の楽園を夢見てしまう。そして南太平洋の楽園はどうなもんですか、なんか神秘体験だとかね、光とかね、いろんなもあって、それについてペラペラペラペラ喋る先生に惹かれてしまうね。だけどでその先生をあれして、いろんなものを企画してしまう。なぜ？やっぱりその人の中でそういうものを企画してしまう、主催してしまう人の中で何一つで問題解決がついていなくて、でそれで惨めて、でそれを忘れたいから南太平洋の楽園にすがってしまう。でただそれだけのことじゃないですか、ね、だからで問題はそれをどんなにすがってみたところで南太平洋の楽園には行けない。なぜ？だってチケットを買う場所間違えてんだから、ね、いいですか。だから私は南太平洋の楽園が存在していないなんて言ってるんじゃないですよ。南太平洋の楽園は存在します。だけどもチケットの買い場所を間違えてる根本的に、ね、入り口出口を間違えてるっていうことなんですよ、ね、でそこだから結局今のスピリチュアル業界が根本的におかしいのはやっぱりニヒリズムのせいなのね。でどういうニヒリズムかっていうと、結局第二第三の世界を本当には信じてないって話なんですよ、言っちゃえば。で本当に信じて本当にその実在を分かってる人間だったらば、もうこのどうしようもなく惨めな自分っていうところ以外には出口はないってこと、そこ以外にチケットがないってことは分かるはずなんですよ。でそれを分かってないってことはやっぱり第二第三の世界を本当には信じてないってことなんではないのかなと思います、ね、で私らもそれも全部分かった上で、先へ進みましょうね。でそれで、それが 心を話題にすることが絶対的なタブーである理由です。でそしてある人がその人自身もそういう世間のタブーに従っていて、だけども、ヨガとか日本に来るようになって第二第三の世界を本当にまじ、リアルな体験として知っちゃったんで、もうその人にとってはそれはタブーどころがもう積極的に自分の心を見ない限り第二第三の世界へ行けないから、その今までのタブーを徹底的に破りながらそれを笑い飛ばしちゃっているっていうことですね。なんですよ。だからそのタブーをさっさと笑い飛ばすにはね、まず第二第三の世界入っていくことですよね。うん、昨日も、まあ、ヨガの人とも話してたんだけども、彼女も、まあ、あるいわゆるスポーツヨガしか認めない団体に属してかつては属していて、そこではこういう惨めな自分について話すこととか、ね、心について喋ることも絶対に許されない、ヨガのインストラクターとしてね、それ最大のタブーだってことになっていて、でそれでもただ単に体をどう柔らかくしてダイエットして綺麗になるかっていうスポーツとしてのヨガしか許されなかった。なぜ結局そのスポーツジムの経営者の人たちが第二第三の世界を知らない、ただそれだけのことじゃないですか、ね、だからもういいんですよ。それは知らない人は知らないんだから、知らない人は知らなくて、知らないままの世界観のままで行動してしまうんだから、で彼らがなぜそう行動するのか全部分かっているわけだから、でその上で我々は第二第三の世界に行きましょうって話ですね。はい、でここまで来てようやくコミットメントの話ができるんですけども、そこまで分かったでしょ、ね、じゃあいよいよじゃあコミットしますよ。与田さんいい？コミットするからね。大丈夫ね。コミットするからね。与田さんまずはヨガクラスね、毎回出席。はい。でそれでコミットして、だからね、そうか、結局はコミットできないってことは分かってないからってことになるのかな、結局ね。まあ、昨日も笑っちゃったんだけど、昨日はね、その稲村ヶ崎のでフラダンスの、なんかあったんです、フェスティバルがね。で、それで、まあ、みんなにも行って、結構みんな朝の7時20分から来てたんですけどね。まあ、午前7時20分に一方に着くように、ね、東京からの人も多かったから、ね、結構みんな頑張って、時間とエネルギーともちろん交通費使ってきてるわけで。で、それで稲村ヶ崎の駅まで着いて、でそれでフラダンスの方に行くのか、一方案の方に来るのかっていうね、そういう選択になるじゃないですか。ね、でそれでまあフラダンスの方行かないでこっちへ来た。まあそう、要するにコミットメントとか選択っていうのはそういうもんですよね。同じ、みんな同じような時間あって、まあお金はまあそれぞれお金の額はみんな違うけども、ね、まあそういう自分が持っている時間や自分が持っているお金や自分が持っているエネルギーを何のために使うのか。で、結局それは、私らからすればどうもつまらないよねっていうようなことにどうして使っちゃうのかっていう話は非常に簡単な話で私らにとって大事だと思っていることがその人たちにとって大事だと思えないからなんです。要するにこれも何回も言いますけども、ある人が何を一番大事に思っているかをチェックするのは簡単じゃないですか。その人が何にお金を使うのか、何に時間を使うのか、何にエネルギーを使うのかチェックすれば簡単でしょ。やっぱり人間誰だって一番本音のところでいいですか、建前じゃないですよ、本音のところで一番大事に思っていることに時間とエネルギーとお金を使います。当たり前ですよね。だからその人の何に使っているのかチェックすればその人の価値観が全部分かってしまう、ね、 なんか瞑想っていうものが大事だ、瞑想は大事ですって言っても、でも8番目くらいに大事だったらば、まあ瞑想よく大事な、あと7つのものがあるから、7つのものをやるだけでもう時間とエネルギーとお金が大体なくなってしまいますから、まあ、8番目に大事な瞑想をやる時間とエネルギーとお金はもう、まあ、あんまり普通残ってないですよね。当たり前だけど、ね、そういうことなんですよ。でだから本当に我々が第二そして第三の世界をリアルなものとして感じられて、ああもう私の人生の行き先はもうそこにしかないなって分かったならば、あとはどうやって第二の世界を通って第三の世界へ行くか、もうそれだけじゃないですか。で、それだけに全ての私が持っている残り時間と残りのお金と残りのエネルギーを全部使いたいって思いになりますよね。で、そうすると自然とコミットメントっていうことが出てきますね。ですか。はい。で、それでね、ちょっとね、コミットメントだと、道元禅師の言葉なんかがいいんじゃないのかなと思うので、ちょっとね、まぁ、このコミットも、すごいコミットだけども、随文記の第2の20ぐらいにね、ちょっとしておきますね。でもこれもまた非常に有名な話で、ちょっと読みますよ。2の20ですね。一日示しての賜く人の理論というは志の至らざるの時のことなり、世間の人の馬より落ちる時、未だ地に落ち着かざる間に種々の思い起こる。身をも損じ命をも失するほどの大事いでくる時は、誰人も災厄念慮を巡らすなり、その時は離婚も鈍婚も同じくものを思い、理を案ずるなり、しかあれば今夜死に、明日死ぬべしと思い、浅ましきことに会うたる思いをなして、切に励まし、志を進むるに、悟りを得すというはことなきなり。なかなか世知弁想なるよりも鈍婚なるようにて、切なる志を発する人、速やかに悟りを得るなり、如来在世の首里判読のごときは、一芸を独自することも、かたかりしかども、根性切なるによりて、一芸に性を取りき、ただいまばかり我が命は存するなり、死なざる先に悟りを得んと思う、得んと切に思うて、仏法を学せんに一人も得ざるはあるべからさ。いいですか。これさえすれば絶対に悟れるって書いてあるわけね。でも私悟れなかったって言うんだけど、どうせそれはこれやらなかっただけなんですよってことですね。まあちょっと詳しく読んでいきますよ。要するにね、理論で、要するにね、頭がいいとか頭が鈍いとか、まあそんなこと散々言うわけですよね。だけどなんていうかな、そこいらへんっていうのは私も一切信じてないですね。まあもちろん例えば偏差値とかね、もちろん私らはその第一世代だからもちろんよく分かってるし、世間っていうのが、まあ、少なく学校、ね、関係だと偏差値だとか、ね、学校がいいとか悪いとかね、それが全てだっていうのももちろん分かってるし、でそれで、まあ、確かに試験が得点高い人と、まあ、低い人とかいるっていうのももちろん知ってる、分かってますし、だけど、なんていうかな、こういうスピリチュアルなことに関しては、そういうのと、スピリチュアルなことに関しての賢さと愚かさっていうのも確かにあって、あるんだけども、それは世間でいう、 理論ですね、鋭いか鈍いかとは関係ないですね。関係ないと私は結構生き出ちゃうんですけども、だからまあ一本では別に学校の時の成績なんかあんま気にもしてないけども、そうではなくて、そうではなくて、そうとは全然関係ないところの賢さと愚かさっていうものがあって、でその賢さっていうのは結局2とか3の世界に対する感受性に尽きるのかな。だから2の世界、3の世界を本当にリアルなものとしてその人は実感するから、だからそれを実感した後のその人の行動は2の世界、3の世界を実感してない人と比べたら全く違ってきちゃいますよね。で当然何を大事にするかも違ってきちゃうし、ね、そういうことだと思います。でここではどういうこと、何を言っているかというと、まあ、あの道元さんがいつもの通りにお話の中で、まあ、人間というのはね、頭のいい人、頭の鈍い人っているけれども、そういうのはどうでもいい話で、それは志が至らざる時のことなり、それは志っていうものが、なんていうかな、志っていうものが起こったらば、起こる前は確かにあの人は偏差値が高いとかは低いとかで、ああでもないこうでもないね、あるけれども、それは全て志が、っていうものが起こる前の話だってことですね。ってことはどういうことですか。志が一旦起こった後では頭がいい悪いはもう関係ないって話になりますよね。これは当たり前です。でなぜかといえば、今問題にしているのは第二第三の世界に入るってことであって、で第一の世界というのはそれはエゴの世界、ペインボディの世界で、ストーリーの世界、ネガティブストーリーの世界、不幸物語の世界、そしてそれはティンキングマインドの世界ですね。だから頭がいいとか悪いっていうのは、要するにティンキングマインドが人よりか早くティンキングできるかできないかっていうだけじゃないですか。ってことは要するにティンキングマインドの話ですよね。だから志の至らざる、志が至る前の話というのはどういうことかっていうと、まあ、今日の話の分類によると第一の世界での話だっていうことですね。で確かに第一の世界では Thinking Mind が支配的だから、A さんの Thinking Mind が B さんよりか早く回転するんだったらば A さんの方が試験の成績がいいだろうし、ね、いい学校も行けるだろうし、だから A さんは頭が良くて B さんはあんま良くないっていうふうになるだろうけども、それはもう所詮は第一の世界での話、所詮は Thinking Mind の話ってなります。ですか？で、それは仏法とは関係ない話ですね。なぜ？仏法、仏教が問題にしているのは第二から第三の世界に入っていくことだから。で、志っていうのはどういうことかというと、何を志すのかというと、第二の世界を通って第三の世界に入っていくことを志す。で、その時はもう Thinking Mind と何か関係ないってことですね。で、だからでそこまで人間というのを追い詰め、られないとダメ で追い詰められていないと頭がいいとか悪いとか言うけども、追い詰められたらば、ものすごい、ことが起こる。例えばこれも有名な話だけども、落馬、まあ、今馬にも乗らないからあれですけどね、これまあよく出ますよね。まあ、落馬するっていうのは、落馬するのをストップウォッチで測ったらば、ね、馬に乗ってる状態から落ちるまではどのぐらい、0.何秒ぐらいじゃないですか、ね、だからものすごく短い期間ですよね。だけども落馬している本人にすればものすごく長くて、その長い間に長い間にうおーっとものすごくたくさんの、いろんなことを思う。これは交通事故の人は必ず言いますよね。 交通事故で、ああいよいよぶつかるかなってね、外から見ればたったの 0. 何秒かもしれないけども、ぶつかる本人からするとあのもう 0. 何秒の間でものすごくいろんなことを考えられて、あのことねあります、ね。だからそういう、まあ、落馬ったら下手すら死んじゃいますから、だからそういう 死にかけちゃうような非常にあの危機的な状況になってくると、たくさんのことを、どんな鈍い人だってその、うん、自分が普段使ってる以上の能力を使ってるをはるかに超えた、能力を発揮するですね。まあ火事場の底力みたいな感じでね、あの、だからその時は、離婚も鈍行も同じくものを思い義を案ずるなり、だから、そういう危機的状況に陥った時は頭のいい人も悪い人も、関係なしに同じように、物事をきちんと思うこと思うんだとっていうことですね。でこれは本当です。だから、だからなんていうかな、その、まあそれでじゃあどういうふうに普通なんてここでなんておっしゃられるかって、これも非常に面白くて、しかあれば今夜死に明日死ぬべしと思い、浅ましきことに会うたる思いをなして切に励まし志を進むるに悟りを得ずということをなきなり、まあ、これはよくあのお釈迦様なりお坊さんたちなりが、ね、お説教で使う論理ですけども、要するにもう今夜限りの命だとかね、もう明日もう死ぬんだというようなぐらいギリギリに追い詰められて、でそれでまあ、あ、まあ、なんかとんでもないことになっちゃったなって、思って、でそれで本当に一生懸命に、志を起こして、一生懸命、まあ、修行したらば、そしたらは悟りを得ずということになる。だからそれでそこまでして悟りを得ないということはないということですね。だから要するにその必死さっていうのかな、だけど必死さだからあのもう今日で終わりっていうような必死さですよね。なかなか世知弁想なるよりも鈍行なるように切なる志を発する人、速やかに悟りを得るなり、要するにね、世間で、まあ、要するに偏差値が高いっていうような人よりか、あのちょっとぼーっとしてるなっていうような人だけど、切なる志ね、非常に切羽詰まった志を発した人の方がはるかに早く悟りを得るんだ。でそれであのこれは言う、まあ、有名な話だからご存知のように、如来財政の首里判読ね、一芸を独自することも肩かりしかとも根性切なりによりて一芸に勝負取る気、これはよく知ってますよね。あのガータをね全然覚えきれなかった首里判読に、だけども、ね、たった一つのことをあの一生懸命やれって言われて一生懸命やって、それであのスッと入っていった、ただ今ばかり我が命は存ずるなり死なざる先に悟る縁と切に思うて仏法を覚せんに一人にも得ざればあるべきはずだ。だからまあ私が命っていうのはもう今しかないんだ、ね、もう 今晩明日はどうなるか分かんない、だから、そこまで追い詰められて、なんとか悟りを得ようと思ったらで修行して、そういう人であの悟りを得なかったっていう人は一人もいないっていう話。はい、なんていうかな、あの、 で、これね、結局どういうことかっていうと、その人間の心が一番不安になるっていうのはどういうことかっていうと、実は平和の時じゃないですか。平和の時で一見平和ってだけどもなんか未来のことを考えたら心配の種が尽きないで、で、あなたどうしよう、こなたどうしようって散々考えて、で、自分の心の中にムクムクと湧き起こってくる、不安によってなんかもう圧倒されてしまって、何にもない、別にどうがどうあれしてるってわけでもないのに不安になって潰れていってしまうってことは多いですよね。だけど本当に、不安のど真ん中に入ったらかえってそれが落っこちていくっていうことが多いかと思います、ね。で、でね、そこいらへんなんだけども、なんていうかな、どういうことかというとね、第三の世界をリアルに知っている人たちっていうのは、第一の世界で行き詰まることとか危機的な状況に陥るとか、っていうのを何か楽しむことができるんですよ。ここら辺わかるかな。っていうか、どういうことかというと、そういう、第一の世界で行き詰まるような状況になると、もっと行き詰まったらいいなっていうふうに働く。なぜかって言えば、それが第二、第三の世界への出口になるということは分かっているから。と言ってもいいのかな。だけど、その感覚がないと、本当に第一の世界で、何か物事が行き詰まっちゃうと、本当に行き詰まったまま潰れてしまうっていうことが多いのかな。なんかそんな気がするんですけどね。で、はいはい、それでいいですか。それでね、でコミットメントなんですけども、そういうふうに、なんていうかな、例えば仏教の世界でも、その学者さんとか、あらゆるいろんな人たちがいて、すごい知識の量が起こったり、ね、いろんな語学ができたりとか、ね、たくさん当然あるわけですよ。仏教というのはアジア全体に広がっちゃったですから、仏典というのはあらゆる言語で書かれちゃってますからね。だからそのあらゆる言語を一つ一つマスターしていこうと思ったら非常に膨大な努力が必要で、だからそれが結構うまい人も結構中にはいるっていうね、そういう話だけれども、そんなのあんまり関係ないじゃないですか、ね、本当のことを言うと、ね、で本当に大事なのは、なんていうかな、もう第一から第二、第三の世界へヒュッと 抜けていくことですね。抜けていくことで、で、それはもう本当に抜けざるを得ないほど大地の世界で、行き詰まることですね。だからまあ今日のなんていうかな、今日はだからこれほど仏典の特徴で、だからもう今晩死ぬと思って頑張れってねまたなるんだけど、まあそれもまたなんかね、それもまた本当極端な話になっちゃって、それよりか、この大地の世界ではどうにもならないよねっていうその感覚ですよねって言っていいのかな。はい。でそれで行くと、なんていうかな、みんなが、どういうことかというとね、その第一の世界で行き詰まって、じゃあ第二、第三へそこから行こうよ。でそして少しは第二、第三の世界を少しずつ分かっている人たちにとっては、もう本当に大っぴらに第一の世界での行き詰まりをわははって話せるんですよ。どれほど自分がこの世界で愚かだったかということ、どれほど自分が非常に激しい執着を持っていたかということ、どれほど自分が激しく抵抗したかということ、どれほど自分がパートナーと、ね、家族と、あるいは、ね、いろんな状況の中でお互いに気づき合っちゃったってこと、ね、そういういろんなことが全部わははで、一気に笑い飛ばして、もう次へと行ける。だけどもしそこが本当に第二第三が分かんない人にとってはやっぱり、笑いきれない、ね、だそれはなんとか家の恥でしょってね。そんなこと言ったらみんなどの家族も恥があるじゃないですか。山下家だっていくらでも恥があってね。まあなんかそんな感じなの。要するに山下家の恥だから隠さなきゃいけない、でそして隠した上でそんな恥が存在しないかのように振る舞うことばかりは我々はやってきたのね。でそうして我々は最大のチャンスをなくしてしまった。なぜその山下家の恥として隠してきた中にしか第2第3の世界へ行く道はなかったからなんですよ。結局そこいらへんなんだと思います、私は今思うに、ね、だからそういう私が何とか家の恥として蓋をしてきたもの、ね、でそしてそれをまるで存在しないかのようにお互いに暗黙の了解でしてきたものの中にしか、出口はなくて、入り口はチケットがなくてっていう話ですね。でだからそうするとね、第二第三の世界がようやく見通しがついてきた人っていうのは、いよいよ大掃除が始まるんですよ。自分の人生の中で大掃除が、でその大掃除も自信を持って大掃除ができるのね。わかりますかね、ビクビク大掃除するんではなくて、自信を持って大掃除をする。でその大掃除の時に何々家の恥っていうようなところも大掃除の対象に当然なるわけですよね。でそれで、何々家の恥として隠しておいたようなことをすべて大掃除していく、自信を持って。なんでそんな自信があるの？それは第二第三の世界をリアルに知っているからですね。結局そこだと思います、ね、まあそんなもんかな、ね、それで、そこまで来てね、コミットメントっていうとなんかちょっとコミットメントって、まあ、わざと言葉使いましたけど、 なんかちょっと無理があるじゃないですか。要するに本当はもっとなんか別なことしたいんだけど、やっぱコミットしてるからこれしなきゃいけないよねっていうような、それだと、まあ、本当は浮気したいんだけども自分の奥さん旦那さんを大事にしなきゃダメだよねっていうのと同じで、やっぱちょっと無理があるわけね。でそれよりかやっぱり自分の奥さん自分の旦那さんが一番好きよねっていうのが一番ですよね。だから自分の正式に結婚してる奥さん、自分の正式に結婚してる旦那さんと一番時間を過ごしたいよねっていうのがコミットメントの本質でなきゃいけないと思います。つまり本当はまあ結婚でコミットしたからあまりそれ以外の人を浮気しないようにしようっていうんだったらちょっと情けないわけじゃないですか、ね、で自分が正式に結婚した人と過ごすのが一番幸せっていうようなことですね。いやこれもちろん結婚のこと言ってるわけじゃなくて、つまり我々が今ね第二第三の世界へ入っていく、ね、でその第二第三の世界を本当にリアルなものとして感じ取っている。だから、その第二第三の世界へ入っていくためにすること、例えば日曜日に一歩は来ることとかねまあ、そういうようなことが嬉しくてしょうがない。本当は別なところもっと楽しいところ行きたいんだけども、なんか無理無理ちょっと一本案に無理にしてくるなんていうのはちょっとそういう人にはちょっと来てほしくないんですけども、ね、そうではなくて本当にここ来るのが楽しくて、本当に嬉しくて来る人に来てほしいんですけども、ね、それだとすっきりしますよね。なぜかといえばもう自分の人生完全に第一の世界で行き詰まっちゃってるから、だからもう何の未練もなしに第二第三の世界へ行く、そしてもう第二第三の世界がリアルなものとして少しずつ感じられてきて、でそれをもっと深めていくのが、ね、一方座禅会に来ることであったり精神に行くことであるんだったらば、もうそこへ行くのが楽しくてしょうがないってことなんだけども、でもそうですね。だから、だからコミットメントっていうのはなんか無理これコミットしてるかしなきゃいけないって話ではなくて、本当にまず一番大事なのは理解すること、ね、つまり第二第三の世界をきちんと理解してリアルに理解すること、でその上でね、それでもやっぱりいろんな気がまぐれちゃったりいろいろするから、やっぱり選択していかなきゃいけない。何を？時間の使い方、お金の使い方、エネルギーの使い方、ね、でそうすることによって少しずつ、物事が分かってくるっていう、ね、そういう話ですね。はい、まあ、こんなもんかな、言いたいことはね。はい、これさえすれば皆さんの人生は非常にすっきりするはずです。なぜかって言えばもう余計なことしてないから、ね、だから道元禅師的に言えばもう悟りを得ずということをなしですね。はい、これでまあ一応心を語ることが最大のタブーだとかそういうようなことも全部いいかなですよね。はい、じゃあ一応そこまでにして、じゃあ最後にね、四愚誓願を読んで終わりにします。
生願道煩悩無尽生願断法門無量生願学仏道無上生願成心情無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無上性願成心情無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無上性願成